マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野原正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
まず最初にすいません、
すいません、
はい、まずですね、今回、
はい、
ちょっとゲストのあれに、ちょっと半分失敗して。
半分失敗したんですね。
まあ後で分かりますので、はい、半分失敗しましたので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、今日は那覇の日。
今日那覇の日、そうそう。ね、素晴らしいよね。
うん、なんかね。
那覇の日といえば。
那覇の日。
いろいろあるけど
ね。あるね。うん、まず、この FM 那覇が。
ね。
うん。
誕生した日らしい。
誕生した日らしいですね。うん、2002年に誕生して、はい、今年で10。8歳。
何
たって18歳みたいな。奥様18歳みたいな。
奥様、知ってるかな、
知らないな。岡崎
ゆき。岡崎ゆきね。
石立哲夫。
だよね。可愛かったね。
そうそう。で、我々のね、うん、那覇市民協議会の誕生日でもある
そう、開設記念日だ。僕ら11年目。うん、
僕ら11年目ですから。
明日から12年目ですよ。
12年目。ああ、なるほど。あ、12年目か。
だから11周年になって、明日から12年目。
ね、だから那覇の日ね。で、7月8日だから那覇の日、
ね。そうですね。語呂合わせ。
語呂合わせですよね。
はい、
うん。那覇の日はね、多くの、なんか海があるみたいですよね。
あ、そうそうそう。
海っていうのは、バースね、
バースね。バース。
はい。ということで、今日も何か生まれるかもしれませんよ。はい、
しかも今日ですね、うん、まあ、那覇市のちょっとした街づくりの助成金、市民活動チャレンジ助成金になるものがあって、
あ、
そこのプレゼンに、ターボ参加してきたんですよ。
すみません、私、ちょっと、お仕事で。
いいですけど。
どうでした？
え、そう、実は、まあ、これ録音だから参加したという体でやってるんですけど。
バラさないでください。はい、
結果は次回のラジオで。
そうですね。
話せたらと思います。
まだ僕も楽しみにしております。
はい。
はい、ということで。
ということで。
今日はですね、私、ね、とある方を、
旬だね。
旬のね。
すごい旬の方だった。
すごい良い方をお呼びしようと、声までかけて OK をもらったんですけど、
はい、
爪が甘くて、いつも爪甘いんですよ、僕は。ね。
はい、
100里を行く者、99里を半ばとせよってね、よく言われてたんですけども、最後の爪が甘くて、ちょっと今日は、
面白い。
二人になってしまったという
です、ね。いや、いいです、いいです。また、でもまた、チャレンジしましょうね、
この方はね。
すごい旬な方で、まあ、昔からの僕らの仲間でもあるので、
そうなんですよね、
かつ女性です、
女性です、美人です、
美人です、
はい、
であとは、うん、まあ、これはどうでもいいんですけどね、うん、某弁護士さんが遊びに来ていいって言って、うん、いいって言ったのにその人も来てないね、
う
ん、
サミね、今ね、腰痛いって言ってるわけ、
腰痛い
って、うん、多分ね、ここ向かって歩いてると思う、
あ、そう、
腰押さえだから
終わる時間に合わせて酒飲みに来るんだじゃん、
サミ
ーは、
サミーね、しょうがないな、サミー、
しょうがないね、
と、いうことで、
はい、はい、
2人でね、今日はお送りしたいと思いますけども、はい、はい、今日はね、話題はなんか、ね、
話題はある、うん、あるんですけど、うん、ちょっと話題振りは後にして、うん、その、僕らがなんで、うん、まあ、市民活動の、まあ、街づくりとかのチャレンジ助成金に挑むかというところの、うんうん、まあ、二つ挑むんですけどね、うん、その一つがですね、テーマだけ、ちょっと言うと、
うん、
ポストコロナの、ニュースタンダードを。
ニュースタンダード、なんか、英語が続きますね。
はい、波に乗せてと。
波乗せて
というタイトルで企画書を書いて申請したんですけど、
波乗せて、なるほど、
ね、波というのは電波の波ですけどね、
うまいね、
はい、
ああ波に乗せてか、はい、じゃなくて、うん、電波に乗せてか
ということで、まあ、ポストコロナでどうしていきましょうというのを、うん、ラジオで発信するというベタな、企画で出したので、
ね、
とりあえず、うん、その予行演習で、それは、うん、要するに申請が、企画が通らなければ、うん、この企画はポシャるわけですけど、もちろん。
なるほど。
うん、ポシャらない自分たちでやってもいいんですけどね。
うん、
とりあえず、ゼロ回ということで。
ゼロ回ね。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。
ほんの5分、10分でいいですから、うん、ポストコロナとか、まあ、今で言うと感染症予防などをどうしてるかというところで。
うん、そうですよね。
ね、
うん、まだコロナの真っ最中っていう話もありますけども。
はい、はい。
うん、この後のね、社会がどうなっていくのかってことを ね、少しみんなで考えていきたいともね、思いますよね。
沖縄はまだね、感染者がずっと止まってる状態で。
ですけどね。
解禁されて2週間になるけど、うん、まだ出てないので。
うちのね、まあ、ドクターが言うには、
はい、
これからほら、また観光客来るでしょ、どんと、はいはい、その時と、うん、あと冬の時期の、またインフルエンザが流行る11月頃、はい、この頃にまた一つの波があるんじゃないかって言ってね、うんうんうん、だからまあ夏頃からと、あとは冬の11月。
なるほど。
うん、またちょっと危ないんじゃないかなということでね、はい、みんな気を引き締めていきましょうということなんですけどね。
なるほどね。
うん、
まあ、幸か不幸か、僕らは医療関係の現場で働いているので、さすがにちょっと感染症対策はしっかり、本当にやっていて、当たり前のように手洗いであったりとか、うつさない、持ち込まないみたいなところとか、まあ、やってますけどね。
そうそうですね。手洗い、基本ですよね。
麻婆のとことか、こう病院で、入管前に検温というのは、今も継続してるの？
今はもうないですね。
今はない、そこちょっと緩和された。
緩和されましたね。うん、で、やっぱりね、人の行き来、お見舞い、これ制限してましたね。
まだ制限してる？
今制限してないです。
あ、制限してない。
してない、してないです。
あ、なるほどね。
多分の頃は？
僕のところは、まあ、高齢者のいる施設なんで、うん、僕が担当している病院の中でも、なんで、やっぱそこのフロアに行くのはまだ制限してます。
あ、そうですか、うん、これ、すごく大切なことみたいですね、うんうん、
ゾーニングもしてるんだけど、とりあえずそこは不便かけてるなというのが、
あるけどね、
本音で、だから面会場所みたいのをいくつも作って、僕ら4階建ての建物で2階から4階までに高齢者の方が住んでるんですけど、まあ、その都度1階に下ろしてきて、
1
階でご面会していただくという、
なるほど、それこそズームはどうですかね、それこそズーム
は、ズーム全然いいと思いますよ、ね、はっきり言ってもっと厳しかった頃、まだ緊急事態宣言だった時は、窓越し面会とかですね、
あ、なるほどね。
もう進んでる家族の人は、タブレットをこの高齢者の方に持ってきて、自分たちで電話して、テレビ電話でみんなやるとか。
なるほど。
で、そういうの使えないから、今からやりますからって、僕らの職場に電話来て、僕らが準備してあげて、あとも楽しくやってるみたいな。でもみんながみんなそういうわけにはいかない。
いかないからね。はい、でも窓越しなんて一番簡単でいいよね。
はいはい。
いい感じしますね。
県外から来た人とか子供が多いと窓越しで、まず風景もいいんですよこれ、風景が良くて、窓越しのうち割とこうちょっとおしゃれ感ある感じで面会場所とか作ってたんで、肩から見ててもこう久々に会うと窓越しでお互い泣いてる風景を見て僕らももらい泣きするというね。
なるほど。なんかドラマみたいな。ドラマですね。いやいや、確かにいろいろとアイディアはね。
ね。
まあ、やればいろいろとあると思うんですよね。
本当ですよね。
うん、僕らもね、ほら、僕が思うのはね、病院の待ち合い。
はい。
これがね、もう3密の極地なんですよ。もう本当に。
病院も一時期人が来ないみたいな。
だから、患者さんがね、嫌だって言うんですよ。
だよね。
だから、病院に、待つし、1、2時間待つので、
はい、
でその間はもう、すごい密集したところでずっと待たされるのでね。あれもね、僕も、実は今回のことある前からね、問題じゃないかなと思ってたんですよ。やっぱりあんなね、だって体悪い人が来てるわけだから。
本当ですよね。
1、2時間待たせるなんてね、はい、もうナンセンスですよね、
換気とかどうしてるんですか、1階の待合室とか。
待合室はだからもう今窓開けてます。
窓開けてる。
だ冷房っていうのはね、あれだよね。換気が循環しちゃうので、全然新しいフレッシュな空気、
ね、
フレッシュっぽいんだけど、フレッシュの空気ないんですよ、ね、実はね。だからあんま良くないということで、
これから大変だね、ちょっと暑くなるから。
そう、マスクも、マスクもほら、今もう、皆さんもう、ね、これ言っちゃうと悪いかも、同調圧力かなんか知らないけど、なんかマスクしないと、なんかちょっとまずいなっていう雰囲気で、はいはい、マスクされてますけど、
はい、
うちの先生が心配してたのは、やっぱり熱中症との兼ね合いがあるので、
そうですよね。
だから、マスク、と熱中症、はい、いろいろ鑑みて自分で決めてやらないと、
僕らも那覇市の包括支援センターの委託受けてるんで、もう熱中症ですよ今もう、とにかく高齢者に向かって熱中症かからないパンフレットになるものをもう一生懸命配って歩いてて、
だからマスクしてください、冷房はしないで窓開けてくださいって言ったら熱中症になっちゃう、
本当ですよね、
可能性ありますよね、
本当に、
だからその辺のところは ね、ちゃんとまあ、自分で考えてって言ってもきついかな、難しいのかな、
まあ、そんなこんな感じの、うん、まあ、ポストコロナでもどうしていきましょうというのを、うん、まあ、たまたまお医者様と高齢者施設の専門家が、うん、パーソナリティをやってるというところもありましたので、たまたまですけどね。
今日素性をね、そうそう、重き見せちゃいますけど。そうそう、うん、
ということで、あの、うん、1年間ぐらい、あの、こういうコーナーが単発で入ってきますので、よろしくお願いします。う
ん、はい、すいません。
じゃあ、本来のテーマで、うん、いきます。うん、今日は、もう7月でしょ。うん、
7月ですよ、どう考えてもね。
7月というのはシーズン的には、
うん、まあ夏でしょうね。
夏ですね。
うん、まあブラジルでは冬かもしれませんけどね。まあ、ひねくれ者になれば
いいんですよ。
いいですから。はい。
サマーですね。
サマーですね。
ということで、うん、今日は夏曲特集みたいなもので、
いいね。
まあ夏、お互いの夏の思い出みたいので、いきたいと思います。う
ん、で、ターボ。夏僕大好きなんですよ。
あ、僕も大好き、うん。僕のシーズンでは夏が大好き、一番。
うん、僕も。うん。うん、
で、タボはですね、うん、今日は二人の夏シリーズというところのテーマで来ましたね。
来ましたね。
ちょっとね、うん、青春甘酸っぱい匂いがするでしょ、
うん、甘酸するね。
するね、
うん。かなりするね。
するね。では早速、一曲目を行きたいと思います。はい、チャゲと、
うん、
ゆうこ。何ゆうこだった？石川優子だ。
うわ、懐かしい
な。懐かしいでしょ。石川優子アメリカ行っちゃったんですけど。
あ、そうなの？
そうそう。石川優子とチャゲで、二、うんうん、人のアイランド。あ、はい、二人のアイランドでした。
はい。80年代してますね。
ね、今、ディレクターの大城さんに調べてもらったら、1984年だったん
ですよ。84年か。うん、ああ、僕が大学入った時ですね。
JAL の沖縄キャンペーンソング。
キャンペーンソング。ああ、じゃ沖縄相撲ね。
ね、
うん、そう。じゃあもう、沖縄に流れてたんじゃない？
ガンガン。流れてたね。で、うん、ちょっとうんちくしゃべ
る。おお、どうぞどうぞ。
この前の年の JAL の沖縄キャンペーンソングは石川優子が。
同じ人。
歌ってたんですよ。
同じ人。
で、今度はチャゲで。で、チャゲの事務所が、まあ、チャゲを、チャゲ&アスカでアスカのがフィーチャーされてるから、うんうんうん、チャゲいい曲かからチャゲをずっとフィーチャーしたくて、
あ、なるほどね、
画策してた時に、うん、この話をもらったので、うん、というところで、
これ、曲も
曲もチャゲが書いてる。
あ、そうなの、
うん、松井五郎とチャゲかな、チャ、まあ、
松井五郎懐かしいね、
懐かしいね、
懐かしいなっちゃう、今一瞬戻っちゃったよでもほら、あのチャゲ&アスカってさ、うん、あの割とこうね、まあ、ちょっと演歌というかね、こう、拳が入った歌が、ね、
がったね、
あって、なんか、
ねっとりしさを歌いますね。
うんうん、燃え尽きて、みたいなね。
上手だね、
うん、結構好きだった。
あ、そうな
ん、うん、結構演歌も好きなんですけど。
あ、そうなんです。うん、
だから、今、今日の曲調がね、うん、なんか、明るいという、
そうそう、
明るい
というか、ちょっと上げ上げ、上げ上げだよね。
ね、うんうん、
あとは、シンセサイザードラムが、打ち込みが、うん、そう、80年代っぽい、上手だね。
うん、だからもう DX7 の音が、ね、シンセサイザーね、うん、じゃないかなと思うんですけどね、これね。
そうそうそう、
懐かしい。
懐かしいです。
懐かしいね。うん、石川優子さんもその後どうなっちゃったんですか？
石川優子はですね、うん、石川優子、沖縄に来たことあるんですよ。まあ、以前ちょっと紹介した、村田和人と二人で。
なんか、ああ、村田和人、うん、
はいはい。なんかイベントコンサートで来て、
山下さんのひどこ。
そうそうそう、ね。で、もちろんこれ歌ったんですけどね、村田和人と。
うん、
で、その後ヒット曲も結構、単発で飛ばしてたんだけど、うん、アメリカに英語の勉強しに行くっていなくなっちゃった。
あら。うん、拉致された。
拉致されたから、
うん。そうか。
最近は名前出て、検索すれば名前出てくるから、まあ、活動はしてるんだろうけど。
うん、歌のね。
よくはわかんないです、
うん。なんか爽やかな感じがする
んですけど、ね。あ、そうですね。可愛らしいし。
うん。うん、なるほど、なるほど。
そんな感じです。
さすがです。
はい。80年代の夏の思い出とかあります。学生時代の夏の思い出ってあります？まあ、も
う。だから、夏は、うん、うちはほら、音楽部だったので、
はいはい。
夏にバンドコンテストがあるんですよ。
ああ、なるほど。そのシーズン
で。大学ビッグバンドコンテストっていうのがあって。はい、もうそれで合宿、
うんうん、
はもういつも山の奥で合宿して。
はい、
うん。うん。で、毎日朝から晩までプッポって吹いて、うんうん。で、それが終わって、やっと夏休みっていう一週間ぐらい、
ね。
で、沖縄帰ってきてさ。
うん。
うんうん、まあ、うだうだして。海行ってました。
海行ってましたね。
あの頃ね、悪い友達がいてね、ちょうど女村のビーチがさ、
うん、
こう、どんどんこう、開発されてた
から。あ、そうですよね。
そうそう、ビーチ遊び行ってました。
うんうん、どこのビーチ行きました？
僕は全日空だったっけ。
バンザか。
うん、全日空だったよね。
バンザか、バンザ。
うん。もう、忘れちゃったけどね。
俺、JAL系でムーンビーチよく行ってたんだけどね。
ムーンビーチ。ああ、ムーンビーチ。うん。 そうだね。
ムービーチはね、あの、ビーチでお酒飲んでもよかったんですよ、あの頃。
あ、そうなの？
緩やかで、うん。クーラーボックス持って。
うち家族でよく行ったのはね、うん、その隣のタイガービーチ。
あ、タイガービーチもね。
タイガービーチはね、キャンプできるんだよね、あそこね、うんうん。
知ってるかな？あの辺にあの無料ビーチがあって。
うん。付着ビーチ？
付着ビーチ、そうそう、うん。イチャンダビーチって呼んでた。
あ、そうだ。いやいやいや、あの頃はまだ ね、ちょっと田舎臭さがあったけどな、ね、
熱帯魚もいっぱい泳いでたけどね、普通のビ、普通のビーチにも熱帯魚もいっぱい泳いでた。
そうそうそう、うん、クラゲちゃんもいっぱいいたし ね、
うん、ウニもいっぱいいたしね。
ウニもいっぱいいたしね。うん、ね、懐かしいな。
懐かしいね。
なんか日焼けしてさ、もう、とにかく、もう体痛くして俺、東京帰ってたよ、いつも。
ああ、うん、そんな感じですよね。うん、まあ、あの、本当に俺たち沖縄出身だなと思うのは、うん、夏休み明けた時に、うん、なんか周りと色が違うからね。
そうそうそうそうそう。ね、うんうん、いやいやいやいや、でも、あれだったね、なんか、あの、沖縄の人なのになんか思いっきり午後焼いちゃってね。
あ、そうそう。
バカじゃないのっていう。
バカじゃないの、そう。必ず後で後悔するんだよね。
そう、後悔する。うん、ね。いやいやいや、懐かしいですね。ね、うん、まあ、バカだったな、確かに。うん、
で、その合宿とかは、山川みたいなのがあるところ。
うん、合宿はね、うん、もう逃げられないぐらいの、ね、山奥なんですよ。だから冬スキー場やるとこ。あの、北滋賀とかさ。
それはもう大学の施設が。
うん、違う違う。もうあの、借りて。
合宿して、
うん、借りて、うん、行くんですよ。うん、でそこでもう一週間以上かな、うん、こもって、朝から晩まで。
なるほど。
うん、夜は飲み。
夜は飲み、うん。夜は飲みがあるのがいいね。うん、当たり前だよね、学生だもんね。
う
ん、
いや、飲みだって、あの、半端の飲みじゃないよ。
半端じゃないの？
もうあの、命ギリギリのところの飲みですね。当時はね、う
ん。ちなみに部員何名ぐらいいたんですか？
部員はね、そう、30人ぐらいいたかな。
30人ぐらい。で、うん、ビッグバンドはみんな出れるの？やっぱそこからちゃんと選抜されていくの？レギュラーになるとか。
そうそうそう。
1軍2軍みたいな。
そうそう。だからジュニアバンドと、あと、そういう、うん、あの、ちゃんとしたバンドがあって。うん。うん、ね、だから僕もなかなか、ほら、あの、大学入って楽器始めたので。
あ、そうなんですか。
いや、そうです
ね。それもチャレンジャーだね。
そうそう。だから、あの、最初はね、うん、あの、何しに来たのっていう顔で、経験ないのに、みたいな感じで、ね。
あ、マジで、う
んうん、なかなか辛い感じだったけど、まあ、あの、うん、なかなかレギュラーにもなれずね、うん、3年になってやっと慣れたのかな。
ああ、なるほど、ね。
うん、だから6年生だったからさ。うん。うん、そうそうそう。
夏の話しててこんなのあれだけど、俺も大学入って、うん、あの、沖縄できないことやろうと思ってスキーのサークル入ったんで、だから、
え、夏スキー、
あ、夏じゃないよ、夏の、今夏の話をしてるけど、初めて大学で始めたっつったから、
スキー、
俺も初め大学入ってスキ
ー
やろうと言って、
またチャレンジャーだね、これ。
チャレンジャーもう1年の時は泣きながら滑ってたけど、
あ、ほんと、
3年生になることはもうちょっと、あの、スラロープとか全然平気だったんだけど、
スキー部とかさ、うん、やっぱ夏とかも山の雪残ってるところでやってたよね。
やってました ね、
あ
の、陸に、僕らそんなサークルだから、うん、あの、きつくはなかったんだけど、やっぱ部の方は、夏でもポール立てて、
う
ん、あの、こう坂道を走っていくんだよね。
ああ、なるほど、なるほど。
体幹を鍛えてるか、うん、感覚を鍛えるのか、うんうん。
あ、それ言ったら沖縄にスキー場あったじゃないですか。
あ、あ、たこ山にあった。
たこ山に。
あ、俺行ったことあるよ、俺、うん。見たことあるけど。
うん、そこ。うん、ね、うん、俺も見たことあるけど。
なんかあるでしょ、網が張ってあって。
そうそうそう。うん、グラススキンみたいな感じでね。グラススキンね、うん。いやいやいやいやいや、そこで合宿すればよかったのにね。
面白い。
いやいやいや、今はないですね。
ないですね。うん、じゃあ、麻婆。
はい。
麻婆が準備したら、
曲を。あと、今ね、元気いっぱいのね、あの、その歌を聴いてですね、うん、私はね、ザ・フーのですね。
ザ・フー、
ザ・フー、元気いっぱいですよ。
はい、
うん。サマータイムブルース持ってきました、
ね。
はい。どうぞ。はい、ザ・フーでサマータイムブルース。
元気いっぱいだね。
元気いっぱいですよ、これは。
ブルースと言ってもロックンロールだね、うん、
ちょっとね、この70年代80年代ちょっと60年代の匂いしすぎなんですけどね、うん、でもそれもまたいいんっていう、これね、ワイドトーデの、ね、ライブですもんね、1970年代70年ですね、
うん、いいね、サミータイムじゃないのね。
あら
今誰か、
あれ
誰か喋ったよ、
なんか神の声が聞こえたようなね、うん、
はい
ということでね、うん、まあ、あの、腰が痛いってさっきちょっと言っちゃったけど、肩が痛かったんですね。
肩が痛い。
サミさん、
はい、
あの、到着しましたので。
ありがとうございます。
ね、サミさん。
Oh yeah, I'm back.
よかったよ、今日ゲストがちょっと一人来なくて、どうしようかなと思ってたら、飛び入りゲスト来てくれましたよ。
単に終わってから飲みに行かないって俺メールで誘っただけだった
の。いやいやいや、まあ、どうせ来るんだったらね、そうそうそう、もう、ラジオの収録まで来てちょうだいよ、という。 ことですね、
うん、今日那覇の日なんですよ、あの7月8日那覇の日で、
う
ん、
那覇の日、
那覇の日、
ああそうか、うん、そう今日7月8日だもんね、
そうですね、そうそうそう、
うん、7月8日でした、確か
に、タイムマシンとかそういうの、
確かに、
まあ、バックトゥーザフューチャーとかじゃないですよ、
ね、フォースオブジュライの4日後っていうことです
ね、そうですね、そうそう、
で、いや、てっきり肉の日かと思ったんだけど、
え、肉何、
肉の日、肉の日かな、ヒントだな。
ヒント、ヒント。
あ、飲みは、飲みは肉の日だな。あ、な
るほど。ややこし
く俺見えなかったよ。ろくでもない肉の日ね。
あ、そうそうそうそう。うまいな。
あ、すみません。
うまい。
座布団。もう心しかわからない話。やめようよ、心しかわからない話。ということで。
サミー今日、夏テーマで喋って
そうです。
まあ、夏の思い出みたいな話してたけど。
サミーはもう夏でしょ、だってもう、夏でしょ、うん、もうサファーだから、う
ん
ね、
とりあえずも学生時代の、うん、まあ学生というのは大学生を指してるんだけど、うん、学生時代の夏って何してたっていう、
あのだからあれ千葉の、うん、あれその海のね、うん、旅館に泊まり込みで、うん、あのバイトしながらサーフィンしてるっていう、うん、
いいね、
バイトしながら、
バイトしながら
宿のバイトで、
そうそうそう、だから宿泊なんですかね、費用全然かかんないよね、あの滞在費っていうか、ね、
ああそっか、
金が入るだけ、
ああそっか、
入るだけ、うん、ああ入るだけ
で遊びに行くようなとこもないから、
ないからサーフィンしかしない、
これはあれ、あの波に乗れるのは午前中とか、
あの4時、朝4時ぐらいから、
ああなるほど、
6時ぐらい、それから、うん、一旦フロント業務はけた、3時から4時1時間ぐらい、
ああいいね、
夕方、
うん、かった、その時は一番こうセットで波がたくさん出てくるとこだったの、うんうん、
ま、満潮の時だよね、
満潮になるのかな、
ね、大体昼間って、ね、干潮だもんね、
あそう、う
ん、なんか海ときそうじゃん、いつも、うん、真っ昼間ってさ、ずっと引いててさ、うん、なんだかなみたいな感じ
で、あの浦添のあたりもね、ずっとね、そうそうそうそう、奥までね、あの沖まで、
夕方になるとさ、ほわほわほわって
くる、なるほどね、
だから沖縄のさ、うん、人ってほら、あの夕方頃から泳ぎに行くじゃない。
あれ日焼けしないためじゃないんだ、
じゃないかもしれないね、水がたっぷりあるから泳ぎやすいのかもしれない、
うんね、俺割とその糸満の海とか行って干潮に行って伊能とか見るの好きだった、
うん、ああれいいよね、うん、
生物、ちっちゃい生物見て、
あれいいですよ、うん、いろんなのいるんだよね、
いろんなのいる、
いろんなのいるよね、糸満であるんだ、
糸満、うん、あの雲人でとかさ、なんか、
うん、あくみ人で
知ってます、知ってます、
知ってます、サミーは生物よりもあまあ生物だけどちょっとあのホモサピエンスの方が好きなんじゃないですか、ね、
うん、
うん、ね、
フィーメールですね、
フィーメールね、ほ、ね、うん、ね、うん、そうですか、
それでサミーがバイトしてたとこってやっぱ同じような感じでサーフィンしに目的でバイト来ること、
違うんですよ、あのね、うん、あれね、この、ま、こんな事情あんま感じないかもしれないけどあのメジャーなところはね、うん、あの東京までこうその面接会場を作って、うん、だーっとそういうサーファーがバイトに来るようなところあるんですよ、大手のね、はいはい、そういうところと違って僕は普通に電話帳で、うん、あのなんか普通に個人系っぽいような旅館を探して、うん、まあ、一応名前ホテルなんだけど、うん、で電話してみたら、うん、そんな東京からね、うん、学生さんがバイトで来たとかいうこと一回もありませんとか言って、うんうん、で女性社長だったんですけど、うんうん、でその人がたまたま東京出張来るから、うん、その時にじゃあお会いしましょうっていうことで夏休みの前に会って、うん、で、あそういう事情だったら助かるわとか言って、で大学生だから車の免許を持ってるから、うん、高校生のサーバーと違って、うんうん、フロント業務して、うん、ネクタイしてね、
はい、
でそういう設計接客して、あと駅までちょっと遠いから
送り迎え、
そう車で送迎したりっていう、うん、これがまた美味しかったいきなりお客さん、うん、特にね女子高生とかが何人かで来るでしょ、
う
ん、
女子高生、
うん、女子高生女子大生とかね、うん、それ一番先に僕が駅で、うん、ピックアップして、うん、まず見ちゃうっていうか、もうそこで下見というか、
ファーストタッチね、
そうそこですね、うん、チェックできるわけですね。で、部屋も知ってるから。
部屋も知ってるし。
ね。うんうん、だから、あ、こう、今日はどの部屋だ、なんとかの間だな、みたいな感じで。で夜一緒に部屋で飲むんですよ。
飲んで、
ね、大学生のお兄さんと一緒にいたみたいな感じだからね。
ねえ、いいよ。
で東京から来てる大学生とかも多いから、うん、だからいや地元の人だと僕は思われたけど、うん、いや実は東京から来てて、うん、で大学どことか言うと、うん、なんかこう、あ いや素敵とか、まあ、そういう感じに、
そうになって、
うん、だからちょっとこう、まあ、まあこの大学行っててよかったなとか、ね、そういうのがあって、まあ美味しいんですよ、とにかく、
ね、規則正しい大学生を送ってたわけですね、
うんうんうん、1984年ですね、はい、あそういう雰囲気ありましたね、
いい感じですね、
う
ん、
前回もそれ言いましたけどね、
うん、いや
俺もさ夏休み沖縄帰ってきたら2年生の時でグランドキャッスルでバイトしてたんですよ。今のなんていうホテルか分かんないけど、
う
ん、でプールでバイトしてたっけ、うん、
プールで
プールの監視員で、はい、夏休み中、うん、したら夜まで空いてて、うん、泊まってる客の方が夜でも泳ぎに来る人たちがいて、うん、やっぱ女の子のカップと、うん、で夜なのに遊びに行かないのみたいな感じでしたら、うん、ちょっと遊びに行くとこ分かんないし怖いんですよっつったら、うん、じゃあもう俺たちと履けようかみたいな感じで、
あら
毎晩飲みに行ってた本当にこのバイト、
あら俺そんないい目に一回も持ったことないな俺ラッパ吹いてただけだよ、
ラッパ吹いてた、
うん、ラッパ吹いて何もないよ俺は、う
ん、ラッパーだったんですか、
あいやサックスですけどね、まあラッパみたいなもんですよね、
うん、まあ、そっちのラッパーで言ったんじゃなかったけど
なるほどね、
うん、はい、じゃあテンポよく次の曲いきたいと思います、はい、
うん、夏の曲ですかね、
夏の曲です、うん、2人シリーズ2曲目は、うん、2人の夏物語です、
お、
はい、杉山清貴とオメガトライブで2人の夏物語でした、
うん、なるほど、
うん、これも沖縄のキャンペーンソング、うん、
キャンペーンソング。
ジャルか、なんか覚えてないけど、ジャルだったような気がするんだけどね。
キャンペーンソングで今日来たね。
キャンペーンソングで来た。
ああ、なるほど、なるほど。夏子とね、あったよね。
夏子とかね、あったね。
夏子。
これだけで集めても全然楽しいよね。
うん、確かに。キャンペーンソングって今あるのかね、
あるのかね。
ない、
うん、いやいや、やるでしょ。う
ん、あるか。
あるか。でも旅行の沖縄とかではないかも、
ね、ないよね。いやキャンペーンソングね、確かに、うん、でキャンペーンガールがいてさ、
キャンペーンガールがいて、
またこれがまたもうすごいね、ちょっとこんな人がいたらいいなっていう、
ね、アグネスラム、
アグネスラム
よかったね、
ダムちゃんね、うん、
昔で言うと
ちょっと古いけどね、アグネちゃんね、
宮崎よし子とかね、また古いけどね、
古いね、
夏目雅子、
夏目雅子ね、
あ雅子ね、
クッキーフェイスさ、
夏目雅子は
すごかったね、ま、真っ黒だったもんね、
すごかったよね、本当ね、危ないぐらいな感じだったよね、うんうん、シャネルズかと思う、ね、違うかみたいな、
違うです
そうですか、じゃあ2人とも楽しい夏を送ってたんです ね、 本当にね、うん、冬の話でもしますか、じゃあ
まあもう夏合宿でさ、こう山の奥に連れて行かれたっつったじゃない、
うん、
で俺、まあ、好きじゃなくて文化系のサークルにも入ってたんで、
う
ん、その文化系のサークルはあれだったよ、うん、伊豆七島に行って、
うん、あ本当、
うん、そう、うん、ナンパ島と言われてた
新島に
行って、
うん、新島行ったの
合宿で、
うわ新島行った人がいたって、俺初めて見たよ俺は、
うん、何が悲しいってさ、うちのサークル、俺の年代、ちょうど俺の年代は、うん、まあ、前後は女の子いるんだけど、俺の年代男しかいなかったんだよ、
あ、
うん、で合宿もなんか女の子少なかったから、うん、まあ、男だけで行ってきてみたいな、うんうん、男だけで行ってさ、うん、本当に
どうぞどうぞ、そこで現地とっちょ
全然ですよ、もうみんな玉砕
玉
砕、こんな大人数の団体にとは遊ばないからさ、大体2人旅行2人旅行みたいな感じ、
なるほどね、うん、
そんなこんなな思
いで、なるほどね、じゃあもうそこで本当の合宿しちゃったわけね、
うん、そうですよ、
お宅の話して
でも新島とかさ、やっぱ伊豆七島から沖縄ぐらい綺麗なんだよね、海は、
うん、
海すごい綺麗だと思ってたって、うん、といかに東京都といえども、
本当、伊豆七島ってどこ、ごめんなさい、どの辺でしたっけ、ごめん、
俺もよくわかんない、と一応東京都なんだよね、東京の、
う
ん、
あれ八丈島も入るんです
か、八丈島しか、小笠原諸島とかあの辺、
小笠原諸島はすごい遠いじゃん、
うんうんうん、まああそこまで行かないけど、
あそこに行かないでしょ、ああ、うん、行かないよね、うん、うん、なるほど、じゃあ伊豆って考えたらいいんだろうな、
あそうそう、伊豆の先にあるみたいな、うん、島みたいな、
うん、伊豆というとさ、うん、なんか砂じゃないんだよね、なんか小石みたいなんでさ、
そうそう、ね、そんな感じ、
小石みたいな感じで、やっぱりちょっとやっぱり沖縄違うなっていう感じがしたけどね、
晴海ふ頭から夜中、うん、夜船が出て、うん、船で一泊して着くという感じで、
結構遠いね、
そうそう、で夏合宿やる大学生もうわざわざうしゃうしゃいてさ、
うん、いるんだ、
そこに並んで待ってる時、うんうん、まあ、船の中でもう戦いですよ、
戦い、
すでに、
うんうん、こういうとこサミダメでしょ、こういうのダメなんでしょ、要するにもっとこう穴場みたいなところ行かないといけないっていう、違うの、
なんか僕大学の時一回サークルで合宿、うん、あそこ 軽井沢に行ったことありますね。
あ、また
軽井沢
ナンパだね。
いやだからそあのね違う、軽井沢ってね僕にしたら初めてで、うん、逆にその1回しか行ってないし、うんうん、あのこれがその噂の軽井沢かって僕たちにしたら、うん、もうその東京でね大学で僕東京上京したんだけども、うんうん、それまで軽井沢ってほら割とこう小説の舞台とかね、う
ん、なんかね
そういうね、うんうんうん、あのちょっともうちょっとアダルトなあの、うん、なんか出会いのちょっと、
うん、そのあ
逆にちょっともう、ググッとくる僕たちにしたら子供にはちょっと刺激強かったような、うん、その舞台だっていうイメージで見てたんですよね、うん、
で実際行ったらどうでした。
なんちゅことなかったです
ね。なんちゅことはないんですよね。
ね、なんか原宿の竹下通りがあるみたいな感じで言われてたけどね。うん、
まあちょっと涼しいかなぐらい。
あ、そうなんだ。うん、いやでもね、多分奥が深いと思うよ。そうそうそう、ああいうところは。
ちょっとこんな表現知らないと思うけど、うん、クリスタル族とかさ。
聞いたことある。ああ、
田中康夫の方が
懐かしいわ。
軽井沢が舞台だったりするから、
ね。あ、そうだね、クリスタル族、うん。なんとなくクリスタル。
あ、そうそう
そう、加藤和子さん
が。そうそうそう、やつだな。あの注釈が多いっていう小説でね。
そうそうそう、うんうん、
太陽族の次がクリスタル族、
うん、クリスタル族だね、うん、そうなんだよね、なかなかね、うん、なるほど、
なるほどって感じです。
まあ80年代は、まあ、学生軽かった
で
ね、
軽かった ね、うん、まあ、楽しかったね、うん、なんか、うん、学生が学生らしかったよね。そうでもない、
どういう意味なんだろう。いや学生は、
まあ、確かにベランダで変な植物植えてる人と育ててる人とかはいなかったですね、僕らの時代は。僕らは千葉で、僕
遠回しに
そのサーフィン行った時にね、あの洞窟の前とかで生えてるやつを持ってきたとか、そんな感じで、自然な、
そんな感じ、
野生の、
貧困放送な番組ですから、これ、ね、
そうですね。
なるほどね、うん、まあ、80年代、ちょっと、でもその人たちもさ、うん、結局もうおじさんになってるわけでしょ。
おじさんになってるね。
ねえ、で収まるとこ収まってっていう。
うん。
うん、だからほら昔ほら全共闘世代の人たちがさ、あれだけ騒いで、うん、今はもうあの会社の重役とかさ、
本当ですよね。
みんなに言われてるじゃん。うんうんうん、で80年代でさ、あれだけぶっちゃけてたのに、うん、今はもうそれなりのところで おとなしく収まってってね、若者にバカにされちゃうような気がする、
ね。そうですよね。
うん、ということね、はい、まあ、
時代をめぐるんだろうね。
まあしょうがない、大人になるとね、うん、それなり大人の事情がありますからね、うんうん、肩腰痛くなってくるし、うん、ね、いろいろ無理も聞かなくなってくるわけですから
情報量がまだね、うん、みんな同じところに情報取りに行ってたから
っていうか、やっぱネットがなかったし、
そうですね、
IT がなかったんで、
ね、う
ん、で学生さんだからああいう一攫千金のビジネスなんかもなかったしね、
そうそうそう、う
ん、塾やってるやつがちょっとこう稼いでるかなぐらいの、
ね、うん、イベントやってる人もいたよね、イベント屋みたいなのね、
でもね、でもあんな IT みたいなね、
うんうん、
あんなの下手したらね大社長ですからね、学生で、
う
ん、
そうだ
ね、ああいうのなかったですからね、うんうんうん、
昔はほら、東大のさ、光クラブっていうのがあってさ、あ、うん、金融でね、ボロ儲けしちゃってね、はい、で、落ちて死んじゃった、
三島由紀夫のね、同級生が、
そうそうそう、いたけど、まあ、買った人いたけどね、うん、
今ちょうど映画やってるね、三島由紀夫の、
はい、
桜坂で、
うんうんうん、まあ、ちょっとね、あれだけどね、どっちか、80年代は不思議な時代でしたよ。
不思議でしたね。
うん、不思議な時代だった、うん。なんか、学生、なんか、でもなんか、俺はそれに乗れなかった乗れなかったけど、ね、
いやでもあれでしょ、ディズニーランドでラッパ吹いた思い出は十分青春してると思うけど、
ね、うん、なんか戻りたいね今ね、うん、まあしょうがないですこれはね、うん、まあ人のあれがありますからね、
うん、
音楽ばっかり聞いてました。
音楽でもそれはそれでいいじゃない、
うん、音楽と映画、
うん、
オタク、
うんうん、でも大半の学生がそんなもんだったと思うんですけどね。
あ、そうか。
自分の、うんうん、世界に来た。だから、ね、なんていうのか、自分の好きなことに没頭できるのをみんなが許容してたじゃない。
ああ、なるほどね。
そういうのはすごい、うん、趣味の世界でいいかな、うん。
でもね、彼女いない同調圧力ってあったよ、やっぱり。
本当に。
うんうん。やっぱり、彼女いないのっていうようなさ、もう、あがくようにさ、合コンやってさ、
うん。
うん。うん、いや、そういうのあったよ。
そうなんだ。
今はほら、別にいいじゃんっていう感じになってんじゃん。
そうだね、
うん。当時はもう、必死ですよ。うん、こっちも。うん、まあ、なんとかできましたけど。
うん、ということで、ね、おめでとうございます。う
ん、なんとかできましたけど。はい。
じゃあ、まあもう、2曲目を。
2曲もね、もうね、ちょっとね、サマータイムなんでね。
サマータイム。うん、
ジャニス・ジョプリンの、
おいおい、
ま、サマータイムを持っていきましたので、ちょっと聞いてみましょうか。
はい、はい、お願いします。
はい、 ジャニス・ジョプリンでサマータイムでした、ね。
いや、いいね。
これですよ。やっぱり、人生後半でいかないとね。
かっこいいというか。
君たちみたいにね。
いいね、
80年のラッパーの人にはね、わかんないよ。
わかんない。
ジャニス。もう本当にもうね、後半で、まあこうね、ジャニス、僕がこれ、高校時代聞いて、もう、最初に聞いたジャニスだったかも、これが。もう、これでもう一発でや
る。すごいね。
それで俺の80年代はあれだったのかな、音楽に行っちゃったのかな。うん。悲しいな。
もう、麻婆太郎、付き合い長いけど、唯一相入れられないところだね、これ、俺たちの、
ね、うん。そうだね。うん、そう、ナンパと後半ね。
ナンパと後半ね。
そう、時間戻せるのだよ、
今。いやいやいや、うん。
まあいいか。
いいね。
そんなところでね。
そんなところですね。うんうん、
それでね、うん、ほら、最初はさ、固い話で始まったからね、僕ですね。
はいはい、ポストコロナでね。
ね、ポストコロナはどうなるのか、世の中っていうのか。サミ、なんか考えることあります？ポストコロナ。悩んどるの。
っていうかね、僕自身が珍しく、うん、今ね、うん、コンピューターの その根本的な仕組みのことの基礎的な、基礎の基礎みたいな本結構ね、うん、2週間ぐらい前から読み漁ってるんですよ。だからやっぱりその辺こう見据えてたと思うんですよね、うん、そういうとこついていかないといかんので、うんうんうん、根本分かってないと操作だけいろいろね、うん、覚えるんじゃやっぱり、うん、多分困るだろうと思って、うんうんうん、ちょっと今のうちに基礎をね、本当になんか久しぶりになんか懐かしい感じしますよ。
あ、
基礎の基礎っていう感じの本を、うん、見つけてね、うん、で独学ちょっと始めたんですよ。
なるほど。
こういうことか。すごい、いや、もう自分の中でちょっと楽しくてしょうがない。
今、
うん、要するに二進数っていうね、
うん、そう
本当そうです。
あら、そうですか。
そう、だからもう仕組み、もう原理
です。ああ、原理プログラム、
ええ、
あ、いや、ちょっとまあそういう話じゃないかったんですけど、まあ、とりあえず
いやだからこれもうポストコロナということがあって、僕はそこまでだから戻っちゃった、引き戻ったというか、そこをやっとかないとダメだなという意識が芽生えたということです。
ああ、そうそう、上積みだけになると大変なことになるぞということですよね。
ポストコロナっていうのは1年先2年先ぐらいのことを言ってる人もいるかもしれないけど、僕多分それからさらに先、ポストコロナ社会がある程度整った時に、あ、こういうことやっといてよかったっていうところを今やってるつもりなんですよね。
そうですか。
なるほど。
どうですか。
いやいや、
でも、コメントは。
俺も全然、ポストコロナで、やっぱり、この、AI とかさ、パソコンとかのところをまた改めて勉強し直さなきゃいけないなと思ってるし。
あ、本当。
ズームなんか全然知らなかったからね。
あ、そうか。なるほど。あ、なるほど。ポストコロナは、まあ、IT が入ってくるだろうっていうことでね、人間のね。うん。確かにそれは、あれですね、大状況としてはそうかもしれませんけどね。うん。原理的に考えるサミーと、うん、ね、ちょっと、とりあえず、こう、ね、こう、トリートしようという、
そう
この我々と、
はい、
ね、
うん、今を生きるために何を学ばなきゃいけないんだみたいなところでね。
でも、ね、リモート飲みとか、マジでちょっと流行ってきてるでしょ。しかも、今もうテレビでね、ああいうメディアで芸能人たちがやって、こう、楽しみ方とかもうデモやってるから、
そうですよね、
これマジでちょっと普通に生活に入ってきちゃうと、うん、飲食店これから本当やばいな
って。やばいね、やばいね。やばいね。
だからここでも一回話したことだけど、飲食店がリモート飲みで会費取って
やってるとかありますよ。そうで、ね、びっくりする
ね。なるほどね。老舗のその、まあ、新宿のゴールデン街とかさ、うん、老舗の店が結構客呼んでた時より流行ってるとか言って、
で僕はちょっと硬い話なので危惧するのは、うんうん、人が集まるっていうことがなくなってくるじゃない、
うんうん、
人が集まるって、この物理的な集まるっていうのはすごく大切だと思うんですよ、
うんうん、
権力に対して、
うんうんうん、
やっぱり権力って人が集まるのをものすごく怖がるんですよね、
う
ん、
なるほどね、
うん、だから僕たちってほら力がないじゃない、
うん、
集まるしか方法がないわけ、
はいはい、
集まるしか財産がないので、
はい、
それが分断されちゃうということは全く無力のよ、本当の全く無力になっちゃう可能性があるので、うん、だからその IT 上のその集まりがその権力に対して圧力になるかどうかっていうのがまた微妙ですよね。だから、
うんうんうん、
だからその辺のところも根本的なものが崩されると、うん、どんどん、まずビッグブラザーじゃないけど、ジョージ・オウェルの、
うんうん、
ああいう世界になっていくのかなっていうのもあるけどね、分断されると思うんだよね、
うん、
だからある程度こう集まることはいつまでも手に持ってた方がいいとは思うんです、
素晴らしい、
うん、と俺は思うんですけどね、うんうんうん、っていうことね、
はい、
そうですね、 はい、ということでちょっと片足の話に、ちょっと僕は後派だからね。ということでナンパの2人にはちょっと難しかったかもしれませんけれども、はい、はい、ということで、次回の放送はですね8月12日ですね。
はい、
もうほぼまだか、水曜日ですよ。
はい、
ね、FM 那覇ですね、78.0MHz。20時でまたお会いしましょう。
お願いします。
はい。今日はサミ、途中からね。
本当にありがとうございます。
体の調子もあまり良くなさそうなのに来ていただいてありがとうございました。これからもまたありますよ。これ、
ね、My pleasure.
ということで、
はい、
よろしいですか。はい。マボ
ー。ターボーの、
まちづくりハッピーレディオ
でした。サミ、これから治療に行こう。
はい。
ね、飲み屋に。
飲むとね、痛み収まるんです。本当。